ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部松田さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。奈良県警察本部の松田です。そして今日のゲストポリスはどうぞ。
皆さんこんにちは、清和警察署の松尾です。よろしくお願いします。
はい、松田さん、松尾さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
私は初めてのラジオ出演ですので、簡単に私の自己紹介をさせてください。
はい、
私は警察官になって20年経つのですが、その大半を地域の交番のおまわりさんとして働き、はい、事故や泥棒の現場に行ったり、相談事を聞いたり、落とし物の処理をしていました。交通課では今年から働き始め、道路使用の書類などの受付業務をしたり、小学校や幼稚園で交通事故に遭わないための交通教室をしています。
おー、交番のおまわりさんって私たちにとっては一番身近で安心を感じられる心強い存在ですね。
ありがとうございます。今は交番のおまわりさんと連携して、悲惨な事故や飲酒運転の根絶を目指して活動しています。
はい、
はい、ということで、今日のテーマ、飲酒運転の根絶は、これまでにも何度も向き合ってきた課題なので、少しでも私の経験や知識をね、皆さんにお届けできたらなと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、まず奈良県内の飲酒運転の検挙状況についてです。
はい、
いずれも6月末までの概数になりますが、飲酒運転の関係する交通事故が15件、で飲酒運転での検挙が概数ですが、今255件となっています。でこの6月中だけでもね、飲酒運転で検挙された方49件となっています。前回の放送でもお話ししましたが、まだまだ飲酒運転をする方がいるんですね。これからの季節、家族や友人と出かける機会が増えると思いますが、飲酒運転は絶対にしない、絶対にさせない、これだけは必ず守ってください。
はい、何件発生したとかね、何件検挙したという話を聞きますと、はい、改めて身近な犯罪なんだなということを実感しますよね。はい、でもいつか自分とか家族友人が巻き込まれるかもなんて考えるだけでも許せないですね。
そうですよね。飲酒運転はたとえどんな理由があっても禁止、法律違反です。
はい、
飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、これを絶対に守ってください。
はい、飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、これよく聞く言葉ですよね。当たり前のことをしっかり守る、大切なことですよね。
はい、お酒を飲むこと自体は悪いことではないんですけれども、アルコールの影響で正常な判断ができなくなってしまうこともあります。
はい、
もちろんちょっとだけでもダメですよ。そのためにも正常な判断ができなくなるまでお酒を飲まない、ね、誰かと一緒に行くならお酒を飲まずにみんなを送り届ける人、ハンドルキーパーを決めておくといったことに気をつけてください。
はい、
周りを巻き込まないため、自分や家族を守るためにも飲酒運転は絶対にしないでください。私が今までに経験した現場で、飲酒運転の車が田植えの終わった田んぼにダイブするという現場があったんですが、その代償を聞いて、飲酒運転は不幸しか生まないと感じることがありました。
田んぼにダイブですか。
そうです。運転手に話を聞くと、まだ道が続いていると思ってと言っていて、約60キロぐらいの速度で田んぼにダイブしていったようです。
はい、
普段からよく通る道だから地形は分かっていると安易な考えで飲酒運転をしたのでしょうが、お酒の影響で適切な判断ができていなかったみたいです。
松尾さん、ちなみにその車とか、あと運転手の方ってどうなったんですか。
車は田んぼのあぜ道から約5メートルほど田んぼに入り込んでいました。
はい、
簡単なレッカー作業では車を出せず、クレーンのアウトリガーという足をガシャンと出して固定した状態で車を吊り上げる大型作業になりました。
はい、
もちろん田植えの終わった田んぼはぐちゃぐちゃでした。飲酒運転をしたことで保険金は下りず、レッカー代や田んぼの保証はすべて自腹になったと聞いています。他にも飲酒運転をしたことで免許も取り消しになった上で、仕事で車を使えなくなったことで職を失ったという話も聞きました。こんな安易な気持ちでしてしまった飲酒運転の代償は大きいんです。
いや、レッカー代もそうですし、田んぼの補修費も全て自腹なんですか。ねえ、で免許だけじゃなくって仕事もなくなるなんて、そんなにもリスクしかないのに、 なんで飲酒運転するんですかね。
なんででしょうね。飲酒運転をしてしまった人たちは車の中で寝たからお酒は抜けていると思ったとか、短い距離だから事故はしない、警察には見つからないだろうとかね、今まで捕まったことや事故したことないから今回も多分大丈夫かなといった安易な考えで飲酒運転をしている人が多いです、
はい、
お酒を飲んで判断が鈍るようであればそもそも飲酒運転、飲酒の、ね、席には車で行かない、ハンドルキーパーを決めておくということが大前提ですよね、
うんうんうん、
飲酒運転をしない、させないといった環境を作ることが本当に大事です。ちなみに飲酒運転は大きく2つに分かれるんですが、北山さん知ってますか？
はい、これ今までにもお話をいただいたことがあるので分かります。酒酔い運転と酒気帯び運転ですね。
さすがです、
はい、
酒酔い運転と酒気帯び運転で何が違うのかをざっくり説明すると、
はい、
どれだけお酒に酔った状態なのかということが一つの判断基準になります、
はい、最近これニュースで見たんですが、酒酔い運転の判断基準に数値の基準が増えるということでしたよね。
はい、さすが北山さん、その通りなんです、はい、今まで酒酔い運転が、どうかの判断基準はアルコールの影響で正常な判断、はい、運転ができないというか、できないかどうかで判断されていたんですが、うん、法律が改正されることになり、新たに数値の基準が追加されることになったんです、
うん、
あくまでも数値の基準は追加で、たとえ数値が基準以下でも正常な運転ができない状態であれば酒酔い運転と判断される場合もあります。
これ法律が変わるほど凄惨な事故が起きているということですよね。
そうなんです。法律の改正という部分が大きく注目されていると思いますが、その裏には悲惨な事故に巻き込まれてしまった被害者の方がいること、遺族の方々が法律改正に向けた働きかけがあったのは間違いありません。
はい
はい、今回の改正では危険運転や酒屋運転の判断基準に数値の基準が新たに追加され、うん、危険な運転、身勝手な運転をする人により厳しい罰則が課されることになります、
はい、
そもそもお酒を飲んで運転すること自体が違反、うん、法律で禁止されていることなので、うん、飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、絶対に守ってください。
はい、少し観点が違うかもしれないんですが、厳しい罰則があるから飲酒運転をしない、危ない運転をしないとなれば、これ結果的にはいいことなんですかね。
そうですね、うん、ちなみに酒酔い運転が5年以下の拘禁刑または100万以下の罰金、
はい、
酒気帯び運転が3年以下の拘禁刑または50万以下の罰金という罰則が設けられています。
はい、
違反点数も酒酔い運転は35点、酒気帯び運転はアルコールの数値によって25点または13点が付加され、運転免許証の取り消しや停止処分となります、
はい、
他にも飲酒運転をした人に車両を提供した人、運転手に酒類を提供した人、飲酒運転の車両に同乗した人にも罰則が課されます、
はい、
飲酒運転と聞くとお酒を飲んで自動車を運転したイメージをする人が多いと思いますが、うん、最近では自転車の飲酒運転の検挙も多いんです。
確かに最近自転車の飲酒運転もよく聞くようになりましたね、
はい、
ただ自転車もハンドルを握れば車両の仲間、自転車だからといって許されることはないですもんね。
はい、今年の4月1日から自転車の交通反則通告制度、いわゆる青切符制度の導入などもありましたしね。
はい、
自転車での飲酒運転ももちろん禁止されています、うん、自転車は免許がなくても乗れる手軽な乗り物ですが、自転車も車両ということを忘れてはいけません、うん、運転免許を持っている方が自転車で飲酒運転をすれば車でも同じように飲酒運転をする危険性があるということから、
はい、
免許停止処分を受けることもあります、
うん、どういった理由があるにせよ飲酒運転はしない、させない、これ絶対に守らないといけませんよね。
はい、周りで飲酒運転をしようとしている人がいれば何としてでも止めてあげてください、
はい、
で、実は今日ね、うん、飲酒状態の疑似体験ができる飲酒ゴーグルっていうのを持ってきたんです、
はい、
これをつけてもらって北山さんにどれだけ飲酒運転が危険なのか、うん、ちょっと体験してもらいたいと思います。
飲酒ゴーグルですか、これ私初めてなんですけども、はい、こんな風に危険な体験ができればより飲酒運転の危険性を分かってもらえるというものなんですよね。ぜひ使ってみたいです。
はい、 じゃあこの飲酒ゴーグルをつけるとま、はい、っすぐ歩くのもちょっと難しいと思います、うん、北山さん早速ちょっとつけてもらっていいですか、
は
い、
ちょっとあの離れますのでつないでおいてください、はい、
さあ北山さん今ゴーグルを、はい、つけました。
もうなんかつけただけでフワフワします
ちょっと立ったりできますか。
はい、
あ、北山さんあの北山さん今両手を広げて、
あ、壁にもぶつかって、北山さん大変大変
こっち来れますか、大丈夫ですか。
ちょっとまっすぐ歩いてもらいましょう。行けますか。わー、ふらふらふらふら、
境酔い状態で、あ、よたついてますね大丈夫ですか。
おー、ふらふらですね、はい、それじゃ あ席に戻ってもらって感想を聞いてみましょう、はい、どうですか北山さん。
あのいつも見慣れているスタジオでまっすぐ歩いているつもりなんですけど、気がつけば横に壁があったり棚があったり、多分全然まっすぐ歩けてなかったんですよねこれ
もう本当に、
うん、でもこういう状態でね車に乗ったら、はい、あの事故起こしても当たり前だなっていうのをやっぱ改めて感じましたね。
そうですね、飲酒運転をしたことで自分自身が怪我をしたら正直自業自得だと思うんです、うん、けれど誰かを引いて怪我をさせたり引かれた人がお亡くなりになるなんてことがあれば取り返しがつきません。
そうですよね、
何度も言いますが、飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、この合言葉を思い出してほしいですね。
いや、今日は本当に貴重な経験をさせていただきましたぜひともこれリスナーの皆さんにも体験をしていただいて、飲酒運転がどれだけ怖いかというのを実感していただきたいですね。ちなみにこの飲酒ゴーグルってどこかで体験したりできるんですか。
はい、この飲酒疑似体験ゴーグルは、うん、交通安全教室や啓発活動を行うときに持って行ったりしています。
はい、
全ての啓発活動で持っていくというわけではないんですが、警察官が啓発活動をしているときに少しでも、ね、覗いてみていただけたらなと思います。うんうん、
はい、
はい、今日は飲酒ゴーグルも体験してもらって飲酒運転の怖さも分かっていただけたかと思います。私たち警察も飲酒運転の根絶に向けた啓発や取り締まりを強化しています。自分は飲酒運転をしないから大丈夫なのではなく、自分はもちろん周りにも飲酒運転をさせないという環境づくりを進め、飲酒運転なんか根絶させましょう。
はい、飲酒運転をしない、させない環境づくり、私たちもラジオを通して協力をしっかりとさせていただきたいと思います。
はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、ということで、はい、今日はねこの飲酒疑似体験をさせていただきましたが、はい、いやこんなにフラフラになるんだというちょっと正直驚きました。
あ、北山さん逆に、はい、今の状態ぐらいまでお酒を飲んで酔っ払ったことって、
はい、
ないです。
あ、ないです
かないですか、
ね、はい、なかなかないですけど、やっぱりああいう状況で、ね、運転するなんて、もう自転車でもやっぱり多分まともに走れないでしょうからね、はい、もう自転車もそうですし車もそうですし、お酒を飲んだ人に、まあ、車を、ね、あの運転させるということ、周りの人もやっぱりそういうことはないように声かけをしっかりしていただく必要があるというのをね、
はい、
多分皆さんも体験していただけると思いますので、はい、ぜひ機会がありましたら、ね、こういったところも体験していただければなと思います。
はい、
はいはい、では最後に今日もいつもので締めくくっていきましょう。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。
よろしくね。
松田さん、松尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ここまではナポくんナピちゃんの交通安全情報をお届けしました。